村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
いらっしゃいました。
あらかじめ申し上げておきましょう。
はい、
今週はお食事中の方聞いてはいけません、お食事が終わってからね、と食事の準備してる人も聞かない方がいいかな。
なんか変な話するんですか。
大事な話ですよ。大事な話なんですけども、はい、お食事中には向かない話。マイヤーおばさんの話をします。
マイヤーおばあさん。
イエス。ドイツではね、
はい、
トイレのことをマイヤーおばさんって言うんですよ。さあ今日は冒頭から何の話をしとくか言っとかないとね、あの食事中にねこれを聞いて、 あるいはね
ついついうっかりね、
そう、あの朝とかもね聞かない方がいいと思うの。爽やかな気持ちでね出勤中にね聞くのもどうかなと思うんですよ。特にね後半に行けば行くほど、
はい、
これはねやめた方がねいいような気がするのでもう言いましたからね。
わかりましたよ。
オープニングいつも飛ばしちゃってるんだとかっていう人はね知りませんよそれは。
まあそれはしょうがないですね。
要領用法を正しく守ってね、それをちゃんと注意をした上で使わないといけないでしょ、いろんなもの。
まあそうですね。
というわけでマイヤーおばさんの話をしますので、
はい、
皆さん心してついてきてくださいね。
はい、
それでは今週も始めてまいりましょう。村内雑貨店へいらっしゃいませ。この後にね可愛らしい声でゆうなさんのブログの自己紹介が入るかと思うとねいたたまれない気持ちでいっぱいですよ。
こんにちは、村内プロジェクトのゆうなです。今週の村内ブログはちょっと背伸びをしてフランスのハイブランドエルメスのお話をしています。なぜあれほど高額なのかも私なりに考えていますので、ぜひお読みください。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
村内雑貨店。さあ、それでは下平さん、
はい、
オープニングでねドイツではトイレのことをマイヤーおばさんって言うんだよってお話しましたけども、日本でもねあのトイレ以外に何でしょう、隠語って言うんですかね、
はいはい、
別の表現使ったりしますよね、
うん、
日本では横浜行ってきますっていう表現知ってます。
え、横浜ですか。
はい、横浜行ってきますってね、ファーストフードとか、あるいはコンビニエンスストアとか、まあ、接客業ですね、でトイレ行ってきますっていう、まあ、言っていいと思うんですけど、なかなか大っぴらに言えないよっていう人たちが横浜行ってきますって言ったりするんですよ。なぜならね、横浜って市外局番が045だから。
え、
おしっこ行ってきます。
あ、そういうことですか。
そうなんですね。
おお、
あとね他にはねレコーディング行ってきます。
レコーディング、
音を入れるでしょ。
ああ、なるほど。
おトイレ。
なるほど。
あと、お化粧直しに行ってきますっていうのも、実はそうですよね。
そうですね。
うんうんうん。あとね、乙女チックな感じの、お花を摘みに行ってきますってやつ。
うん。
これ使ったことありますか、下平さん。
ないです。
よかった。ない方がいいですよ。
え？
これはね、ダメです。やっちゃ。
え？
だってこれね、もともと登山用語なんですよ。
登山？
はい。登山用語で、野外で排泄することを、お花摘みに行ってきますって。注意喚起はしましたからね、オープニングでね。
まあ、しゃがむからなんでしょうね。
そうなんです。しゃがんでお花を摘んでるように見えるから、お花摘みに行ってきますっていう風にして、言うんだそうですよ。ちなみにね、男の人の場合は、肘を打ちに行ってきます。
肘打ちですか？
肘打ちだそうですよ。でもね、やっぱり、格好が似てるかららしいんです。肘打ちする？そうかいと思いますけども。
まあ何かを構えるんでしょうね。
そうなんですね。なので、お、大丈夫か下平ファン。さ、お花を摘みに行ってきますっていう表現は、あんまりやらない方が。トイレ使いなよって言われちゃいますからね。
うん。
トイレ自体にもね、はい、別の呼び名がありまして、
うん、
古くは日本でトイレのことを、川屋って言ってましたよね。
はいはい。
これね、飛鳥時代に、
うん、
家の中にね川を引き込んできて、そこでね用を足していたから、川が流れている部屋ということで川屋と呼んだそうです。
ま、
英語でもねこれに似た表現ありましてね、
うん、
トイレに今少なくなったかな、 WC って書いてあるの見たことないですか？
ありますあります。
あれ何の略か知ってます？
いいえ。
あれね、ウォータークローゼットの略なんですよ。
へえ。
水の小部屋。
うんうん。
なんかこう言うとちょっぴりロマンチックになりますけどね。
うん。
あれが WC なんですね。
おお。
それからね、アメリカではね、
うん、
バスルームって言ったりレストルームって言ったりするでしょ。
はい。
この違いご存知ですか？どっちもねトイレを表してるんですけども。
うん、バスルームはユニットバスですか？
うんうんうん。レストルームは？
レストルームはおトイレだけの部屋？
いいですね、素晴らしいですね、さすが下平さん。
お
バスルームっていうとね、
はい、
家のトイレ。
うーん。
なぜならば下平さんがおっしゃったようにユニットバスになっててね、お風呂とトイレが、まあ、同じ部屋の中に入ってるから、はい。
うんうん、
でレストルームっていうのはまさしくお手洗いだけ、トイレだけなので、レストランとかのね公衆トイレ。
お
なのでね、レストランなんかでバスルームどこって言うと、何さっきもりって言われますので、
うん、
お風呂入んなよって言われますので、でお気をつけいただいて。
はい。
それから僕ずっとトイレトイレって言ってますけども、
うん、
英語にもねトイレってあるんですよ、トイレットっていうのが。
お
でもね、英語もアメリカではなかなかね、トイレ貸してって言わない方がいいです。
え？
なぜならね、トイレっていうとアメリカでは便器そのものになっちゃうんですね。
へ
ー。なのでこれもすいません、ちょっとトイレ貸してもらっていいですかって言っちゃうと、お前何するつもりだって
。持ってくなよって話ですよね。
うちの便器に何してくれるってことになりますので。
はい。
イギリスではね通じるみたいですよ。
へー。
さらにねイギリスではねトイレのことを、はい、ルーって言ったりするんです、
うん、
ルー LOO と書いてルー、うん、これはですね、
はい、
昔はイギリスもヨーロッパも、
うん、
トイレって、まあ、基本的になかったんですね、
うん、
でお部屋におまるが置いてあって、
はい、
でそこで用を足していたんですよ。
はい。
で溜まってくるとどうしたかっていうと、
うん、
窓から捨ててたんですね。
ああ。
でこの捨てちゃったものたちを踏まないためにハイヒールっていうのが生まれてきたと言われてるんですけども、
ほう。
これね捨てるときにね掛け声があるんですって。
ええー。
その掛け声が、
それが
ガーディールーって言うんですって。
おお。
ね、リガードルーっていうのはロー、あの水のことなんですね。
ああ。
で、ガーディールーっていう風にして言うので、それを略してルーっていうとトイレのことになると。
おお。
いやー、知らないとね、わかんない言葉っていっぱいありますね。
うん。キタキツネ呼んじゃダメですね。
ああ、それはね、危ない気がする。北の国からでね、ルールルルルルルっていう、うん、そらイギリス人聞いたらねびっくりしますよ。なんで、
すごそうですよ、
ね、トイレトイレトイレトイレって言いながら北キツネを呼んでるんだあの兄弟はと。アメリカイギリスってあのお風呂にね、さっきもおっしゃったように、はい、トイレが設置されてるケース多いでしょ、ご家庭では。
はい、
このね設置の仕方がね、うん、温水洗浄トイレ、いわゆるウォシュレットの普及率にも関係してるんですよ。
へー。
温水洗浄トイレってもともとね、アメリカのアメリカンビデ社っていう会社が医療用に開発したウォシュエアシートっていうのが元になってるんですね、
うん、
これはね、あの痔の手術をした患者さん、
はい、
紙でお尻拭けないじゃないですか。
うんうん、
なので水で洗えるようにっていう店で開発されたらしいんですけども、
はい、
これをね TOTO さん、日本の会社ですね、
うん、
が輸入して販売してまして、で、うん、後にアメリカンビデ社から特許を買い取って日本で生産を始めました、
はい、
ところがですね、最初のうちは水が出る方向も温度も安定しなくて大不評だったんですよ。飛び散っちゃうわ、冷たくなったりするわ。でそこでもう一度 TOTO さんは、
ね、
そこでもう一度 TOTO さんは一から自分たちで開発を始めることにしました。
はい、
ここからはですね、プロジェクト X の BGM かなんかをかけていただいて、
うん、
できればですね中島みゆきさんのあれをねかけていただいて聞いていただけるとですね、はい、盛り上がると思いますよ、
うんうん、
まずはですね、温水を当てる位置、
はい、
つまりはですね、肛門の位置を調べなくちゃいけないんですね、
うん、
でこんなデータねどこにもないんですよ。だから TOTO さんは社員の協力を仰いで、うん、数百名の社員さんたちにお願いですからって言ってトイレに座ってもらって。
はあ。
でも見られるの嫌でしょ、さすがに
嫌ですね。
なので自己申告、便座にね針金を貼りましてね、
はい、
こう縦方向に、
はい、
ありまして、縦ってあの上下じゃないですよ、手前から奥に向かってね一本貼るんですよ、
はいはい、
で座ってもらって、座った時に自分の肛門がこの位置に来てますっていうのをね、付箋を貼ってもらったんですって。でこれで数百人分のデータが取れて、まあ大体ここだろうと、
うんうん、
で次に調べたのが水温、
はいはい、
どの温度ならば快適なのかってことを調べるために、
うん、
だいたい体温ぐらいでいいんじゃないのっていうのは、まあ、僕ら素人でも思いつきますけども、
はい、
やはりプロですからね、 0.1 度刻みで快適な温度を調べたそうです。
おお。
これはね、開発スタッフの方が何時間も便座に座り続けて、
あ、
当て続けてこの温度いいねっていうのを割り出していったそうですよ。
過酷な実験ですね。
やっぱね、プロジェクト X 的なことをやるにはね大変だと思う。
うん。
その結果ね、水の温度は38度 C が一番快適と決定されました。
なるほど。
まだあるんですよ。それからね、水を噴出するノズルと角度、
はいはい、
あのウォシュレット、まあ、多くの方がね体験されてると思うんですけども、
うん、
ノズルが伸びてくるでしょ、
はい、
あれ僕ら当たり前と思ってるじゃないですか。
うん。
これもね、TOTO さんの発明一工夫らしいんですね。さて、
はい、
ここでクイズ下平です。
あ、来た。
僕らが当たり前と思っているあの伸びてくるノズル、
うん、
TOTO の開発スタッフさんがあるものを見て、あ、こうやって伸ばせばいいんだノズルって思いついたんですね。さあ、何を見てノズルを伸ばすことを思いついたんでしょう。 それまではねノズル出っ放しなんですよ。そうするとやっぱ衛生的にもねよろしくないじゃないですか、
うん、邪魔ですよね。
そうなんですよ。それを伸び縮みするように思いついた、これを見て思いついたんですね。さあ何でしょう。
今思いついたのは、
はい、
掃除機。
残念。もっとね小さいもの。
え、もっと小さいもの。
その部品自体は伸びてくるとこ自体は小さいもの、でもずっとずっと大きなものについている一部品です。
ラジオのアンテナとか。
ああ、何についてるラジオのアンテナ。
カーラジオ。
そうなんですよ。
へえ。
下平さん。あのね、スタッフさんが自分の横に止まった車のラジオのアンテナがね、にょーんって伸びてくるのを見て、
うん、
あ、こうやって伸ばせばいいじゃんって思いついたそうなんですね。
へえ。
こうやって発明ってされていくんですね。
ああ、まあまあ思わないところからのこう、うん、きらめきはありますよね。確かに。
そうですね。
うん。
でもその方もね、あのパッと見てはいひらめいたってじゃなくて、やっぱりずっと四六時中考えてるから、うん、そういうものが目に留まって、うんうん、応用できるんでしょうね、
はい。うん。
そしてですね、そのノズルから放出する水の角度。
はい。
水の角度は43度です、
うん、43度。
これもねいろんな角度にねしてね調べたようなんですよ。あのノズルから43度の角度で水を出すと、もうこれなら誰のお尻でもバッチコイだと、
うん、ほうほう。
38度と43度、これがウォシュレットの黄金率である。さあここです、ここですよ。中島みゆきさんの曲をかけるのは。さあこうやって発売されたウォシュレットですが、
はい、
発売当初はね不評だったんですね、
うん、
いざね家庭で使うとやっぱりすぐ壊れちゃったんですって、耐久性が低くて、
うん、
でそれ以上に不評だったのが、
はい、
テレビ CM、 んお尻だって洗ってほしいっていう有名なキャッチコピーでね売り出したんですよ。
はい、
戸川純さんがねテレビ CM 出てらっしゃいましたが、
うん、はい、
これをね TOTO はあえてね夜7時お食事時に流したんですね。
チャレンジャーですね。
今でいう炎上商法的なものなのかもしれませんけども、
はい、
でもねそこにはね TOTO のポリシーがあったんですね。やっぱりね流した瞬間からクレーム電話が殺到したんですって。
ああ、
もう今ならねまあまあまあまあそれぐらい流れても平気だよって思う人も多いと思うんですけども、
うん、
やっぱりまだまだウォシュレット発売当時っていうのは、まあ、日本固い時代と言いますかね、
うんうんうん、
そういうの許さないっていう時代でもありましたので、そんな食事時に何中 CM 流すんだってクレームがね殺到したんですね。
ああ、
そこでねTOTOさんは丁寧に丁寧に電話一本一本に対して説明をしたそうなんです、
うん、
食事というのは生きるための大切な行為です、お客様が今なさっている食事はとても大切な行為であることは我々も分かってます、でも排泄というのもそれと同じくらい大切な行為だと私たちは考えています、
うん、
でこの商品は皆さんの暮らしを快適にするもんだと自信と誇りを持って作ってるんですっていうふうにね丁寧に説明したそうなんですね。そしたらね一月後にはクレーム電話ゼロになったんですって。
え、
分かってくれたそうなんですよ。
へ
え。TOTO も TOTO ならクレーム入れた方も入れた方だと思うんですけどね、ちゃんと説明されて分かってくれたんだと思って、
はい、
でその結果今ではですね温水洗浄トイレの普及率は日本のご家庭の約 76%。
おお、ずいぶん
4件に3件はウォシュレット、まあ、ウォシュレットというかね、ウォシュレットは TOTO の商品名なのでね、
はい、
温水洗浄、正確には便座って言うんですけども、
うんうん、
こんだけ普及してるそうなんですね。
すごいですね。
ところがですね、
はい、
日本以外特にヨーロッパでの普及率は今一つなんですよ。
うーん、
欧米のトイレって バスルームの、ね、名前の通りお風呂場に設置されてるでしょ。
はいはい。
で中の回路とかは当然防水処理されてるんですけども、
うん、
コンセントがね、
ああなるほど、ね、
どうしても必要でしょ。そう、そこがね、うん、濡れちゃうとね感電とかショートしちゃう危険性があるので、う
ん
うん、
はい、
それに加えてね日本の水って軟水なんですよね。
はいはい。
ところがね欧米は硬水、ミネラル分が高いので詰まっちゃったりね、うん、するらしいんですね。
あ、なるほど。
結晶化しちゃって、なので、うん、欧米の方ではウォシュレットはまだ普及率は高くはないそうです。
うーん。
でウォシュレットもそうなんですけども、だんだんだんだんね、
はい、
あの流す時の水の量減ってきてるんですね、
うんうんうん、
節水型トイレっていうのが普及してきまして、
はい、
これのね究極系があるんですよ。
え？
無水トイレ、水使わないトイレ。
へえ、これはですね、イメージつきませんけど、
男性用のね、
はい、
小便器のみなんですけども、
うん、
女性にはね馴染みがないかもしれません。男性用のトイレに限ります、
うん、はい。
男性用の小便器って使用後ね上からダーって水が流れて、おしっこを流し切ってくれるという構造になってるんですね、はいはい、縦に長くて、
うんうんうん、
ところが最近ね無水トイレっていうのが普及しつつあるんですよ。普通はねおしっこすると小便器の下にある穴におしっこが、まあ、吸い込まれていってというか流れ込んでいって、うん、これ消えていくんですけども、ここにね、はい、無水トイレの場合には蓋がついてるんです、
うん、
でおしっこをするとその重みで蓋が下がってスペースができて流れていくんですね、
うんうん、
で流れ切るとね再び蓋が上がってきて穴を塞ぎます。でここで心配になるのは、
うん、
匂いじゃないですか、
うん、
だって水で流さないとねなんか匂いそうでしょ、
うん、
ところが逆なんですよ下平さん。
え？
おしっこが匂うのはね、まあアンモニアの匂いって言われますよね。
はい。
実はねおしっこにはアンモニアは含まれていないんです。
え？
人間はね肝臓でタンパク質を尿素っていうものに分解して、
はい、
それを腎臓でろ過して尿として排出してるんですね、
うん、
でこのままならねアンモニアではなくて尿素なので匂いしないんですよ、
うん、
薬局行くとね尿素配合ハンドクリームなんてのも売ってますけども、
はいはい、
これはアンモニアの匂いしませんから。
しないですね。
そうなんです、
うん、
でその尿素が含まれているおしっこに水を加えると、
うん、
その水とかね空気中の微生物が尿素を分解してしまって、これが再びアンモニアを発生させてしまうんですね。
おお。
なのでこれが実は匂いの元なんですよ。
なるほど。
で当然便器にももともと微生物付着してますから、
うん、
それとも相まってアンモニアの匂いが発生してしまうと。
うん。
だったら水を使わなければいいじゃないかっていうのが、まあ、逆転の発想ですね。
へえ。
でさらにねおしっこの中にはいろんな成分入ってますので、
はい、
それがね水の中のカルシウムと結合して、うん、いわゆる尿石っていうのがね、はい、発生して、はい、トイレの詰まりの原因になっちゃったりするんですね、
うんうん、
で水を使わないことでこういったことが防げるのが無水トイレです。
へ
え。でねこれヨーロッパではねもう2000年頃から出回り始めてて、
はい、
その後2005年頃からはアメリカ中国で少しずつ普及し始めてるんですが、なかなかね、うん、日本では普及が遅いんですよ。
うん。
やっぱりね日本って水が豊富でしょ。
はい。
で水に流すって言葉もあるぐらいですからね、どんどんね水に流したくなっちゃうらしいんですね。
おお。
なのでね先陣を切ってこれを設置したところでは水が流れないぞとか、はい、水流れなくても平気なんですよって言っても、汚いって言ってねクレームが来ちゃうらしいんですね。ただこれが普及することによって水資源の節約ができます、
うん、うんうんうん。
東京都水道局によるとですね、
はい、
家庭での水の使われ方第1位はお風呂なんですね。
うん。
でねトイレはね第2位なんですよ。
へ
ー。なんかね洗濯とかね炊事とかに使ってそうでしょ。
うん。
それ以上にねトイレは使ってます。パーセンテージでいくとねお風呂は家庭で使ってる水の 40%、
はい。
それからトイレはね第2位で 21%。
ずいぶん使ってるんですね。
ね、ずいぶんと使ってるんです、
うん、
で炊事は第3位で 18%、
うん、
洗濯はね第4位で 15% なんですね。でもね、かつてはトイレが1位だったこともありまして。
そうなんですか。
これ急速にね減ってってるんですよ。ほんのね10年15年くらい前はトイレの方がねお風呂よりも使用量多かったんですって、水は。だってね50年くらい前は台をね流す時には20リットルくらい必要だったんですね。
え、
最新型はね5リットルで済むそうですよ。
ああ、それは随分減りましたね。
ね、これのおかげでね水の使用量が減りまして水資源の節約になってると。
うん、
こういうことちゃんとやってるとね、あの水不足の地域とかでも、
うん、
あの助かるじゃないですか。
はい、
あと水が不足する施設ね、
うん、
船とか山小屋とか、
はい、
で実際にねアメリカではね南極基地とか空母にもね、うん、このトイレ設置してるんですって。
無水トイレなんか沖縄とかいいですよね。そしたらね、
沖縄って水少ないんですっけ。
沖縄はですね、山から海までの距離が近いので。
あ、そうか。
水がたまらないんだそうです。
あ、じゃあ讃岐地方もいいですね。
あ、そうなんですね。
讃岐地方はね中国山地と四国山地に挟まれちゃってるので。
あ、なるほどなるほど。
雨が全然降らなくってそのおかげで小麦も育ちやすいし、
うん、
塩田でね塩も作りやすいんで、うん、うどんの名産地なんですよ。
なるほどなるほど。沖縄って今でもその水不足対策で建物の屋上にタンクついてるんですよ大体。
へえ、雨水を貯めるために。
うん、水を貯めとくために。
そういうんで、うん、トイレとか使ってるんですかね。
んだと思いますよ。そのタンクがなんだろう、つく前というか、うん、建物に設置される前まではよく断水とかって頻繁にしてたんですって沖縄って。
じゃあやっぱり水はね大切に使っていかないといけませんね、
うん、
どうなんでしょう、沖縄ではもしかしたら無水トイレは随分普及してるのかもしれない。
かもしれないですね。
沖縄地方の方、情報お待ちしております。
はい、
お前水はね日本とっても豊富なので、
はい、
なんかつうとザッと流したくなっちゃいますけども、
うんうんうん、
昔はね歯磨き中ずっと流してるなんて人もいたでしょ。
うん、ありましたね。
でもだいぶ減りましたよね。
減りましたね。
トイレもねできるだけ水あんまりたくさん使わないようにしていただいて、
うんうん、
水資源大切にいつまでも綺麗な環境でねいたいじゃないですか。
うんうん、
なんて風にね本編の最後では綺麗にまとめてお茶を濁しておきたいと思いますよ。さあ下平さん、
はい、
エンディングはかろうじて綺麗にまとめていましたけれども。
うん、
油断してはいけない。
え、
私この間ですね、
はい、
あるところでトイレに入ったんですよ。
うん、
そこはね綺麗な広いトイレでね、
はい、
最新型のね、
うん、
温水洗浄トイレだったんですね。
お、
最新型って僕使いたくなるタイプなんですよ。
うん、
喜びさんで使ってみました。
はい。
で、すっきりして、ま、温水洗浄トイレですからね、ボタンを押して、ふんふんなんつって綺麗にしてたんですね。で、
はい、
よし、綺麗になったと思って、止まるってボタンあるでしょ？
はい。
押したんですね。
はい。
止まらないんですね。
あれ？
あの時の絶望感って言ったらないですね。
出っ放しですか？
そうですね。何度押してもね、止まらないんです、やつは。
もう。
しかもね、ずーっと水出っ放しでしょ？
うん。
どんなにね、温水洗浄便座が頑張ってもね、水温は下がったりするんですね。
ああ。
ずーっと冷たくなってって、で、はっって思い出したように、あったかくなっていくんですね。これをですね、数分。だって立ち上がったら、ほら、噴水になっちゃうでしょ。
そうですね。
だから、お尻で蓋をしてなくちゃいけないので。しかもね、僕の前に入った人がね、なんでしょう、はい、鋼の肛門を持っていたんですかね。あの水の勢いがね、フルパワーになってたんですね。はい、僕飛ぶんじゃねえかと思いましたけども。何度ね、止まるを連打してもね、止まらないんですね。で、その横にはね、警備員さんを呼ぶっていう緊急上のボタンもあったので、
はい。
これか、これなのかと思いましたけども、そうすると僕見られちゃうじゃないですか。いろんな姿を。
そうですね。
これだけはなんとか回避したいと思って、いろんなボタンをね、押してみたんですけど、ダメなんですね。
ああ。
奴はご陽気にね、動いたりするんですね。ムーブなんてボタンを押すと、ガッコンガッコンって言いながら、でもうこれはもうダメだと思って目についたのが流すっていうボタンなんですよ。
はい。
レバーで流すんじゃなくて、そこはね、やっぱりボタンで全部流すっていう風になってまして。
おほほ。
どうだと思って押したらね、止まりました。
おほ。
いやー。皆さんですね、一つ、はい、知っておいてくださいね。もし温水洗浄便座の温水が止まらない場合には流すっていうボタンがあれば、それを押すと止まる可能性が高いです、
はい、お
まず落ち着いて警備員さんのボタンを押す前に、はい、そちらを押してみるのがいいんじゃないかと思います。
はい。
さあ、そんな経験をされている方からのメッセージをお待ちしておりますので、来週は全くメール来ないだろうな。そんな方からのメールをお待ちしておりますので、メールアドレス等を下平さんからお願いします。
わかりました。この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんな営みのつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B、そんな美術の時間と3番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信してた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。いや、さっきの話をね、僕は胸に秘めておいてもよかったんですけども、誰かにね、聞いてほしかったの。
うん。
だって、すっごい焦ったもん。しかもね、そこのトイレね、すごく広くって、はい、ドアにね、手が届かないんですよ。
ああ。
だから、トントンって誰か取り掛かって、すいません、ちょっとってこともできなくって。
うん。
いや、焦りましたね。しかもその後僕、約束がありましてね。
いい、いい。
遅れるわけにもいかないし、びしょ濡れになるわけにもいかないし。
流すボタンがあってよかったですね。
本当によかったです。いやー、今日話せてよかった。すっきりした。
流せなかったら。
流せなかったら僕未だにそこにいますよ。
止まらないですもんね。
いや、話せてすっきりしました。トイレだけに。
それはとても良かったです。
それでは、そんな居酒店、今週はそろそろ閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。 いやー、もう二度と上品な番組には戻れないな。
いやいや、戻していきましょう。
下平さん、実はね、
はい、
時期的に宴会が多い時期じゃないですか今。
はい、
宴会でやっぱり飲みすぎちゃう人っていますよね、うん、
いますね。で
この間ね、
うん、
飲みすぎてトイレでね、こうお戻しになってらっしゃる方がいらっしゃったんですよ。
はいはい。
どうしても音聞こえてくるでしょ、お戻しになってる方の、
はい、
そのこのね、ゲロゲロゲロって音がしますけども、その方ね、
はい、
おーって言ってるんです。いい声でね、
はい、
お戻しになってらっしゃるの。オペラか何かをやってらっしゃる方なのかなって思いましたけども、
はあ、
かなりね長い間あーって戻し
へ
え、いらっしゃいました。
へえ。
下平さんもあの宴会の季節ですからね、あのお酒飲みすぎないように。
はい。うん、歌うようには戻さないかな。というか、戻すなんてもったいない。
おお。酒飲みの発想だ。